はい、ももふもでーす。というわけで、今日もね、拾い物のね、ジングルで始めてみるわけですけれどもね、やっぱね、こう一人なんで、まあいろいろね、BGM とかをうまくね、入れてやっていくのも楽しいかなと思ってて、まあ、普段のね、5分喋りであれば、特にね、いらないんですけれども、こう、まあ今ね、週1ぐらいでやってる、長いバージョン、うん、そういう時はね、若干こう、いろいろ、取り入れてね、ごまかしながらやっていかないと、なかなかね、こう一人だとね、辛い面もね、出てくるんでね、うん、そんな感じで。ね、それをプラン D のね、カッポーさんなんかもちょっと、効果音なんかね、入れてますけどね、あれもどうやってるんでしょうかって感じだったりとか。あとね、iPhone のアプリでダブサイレンっていうのがあって、まあ、それがレゲエの DJ のアプリなんですけれども、それにね、俺すごい好きな、音が結構入ってるんですよ。レゲエの、なんていうかな、ホーンの音がありますかね。ブーンみたいなとか、あとね、よくポッドキャストで音楽が流せないじゃないですか、ポッドキャストって。その時になる、ピュルーとかね、入ってて、で、多分それはポッドキャストで流してるから、多分著作権ないと思うんですけど、だからそれをちょっとDJ の、アプリなんでね、それをこう手元に iPhone で置いといて、ピュッて流すっていうのありかなと思うんですけど、ちょっと一個気になるのが、伊集院さんがね、ポッドキャストで、DVD を作ってる時に、BGM というか、効果音を入れたくて、ベルの、なんて言うんだろう、あれ、警告音みたいな、バーン、バーン、バーン、バーンとか、そういったものがね、iPhone に入ってるんですが、それは多分著作権で守られてるから使えませんって言ってたのね。で、まあ、ちょっと結構驚きで、ああいった、こう、なんだろうな。普通の音ね、パッと見、こう、何の音でもない、曲でもないものでも、やっぱ著作権 iPhone とかに入ってるとあるんだなと思うと、やっぱこのダブサイレンっていう、アプリの方もね、著作権あるのかなと思ってね、ちょっと心配で使えないんですけどね、これちょっと調べてもよく出てこなくて、ちょっともう一回まあ、アプリ元とかにね、聞いてみたりすれば、まあ、どうにかわかるんじゃないかなと思うんだけど、本当にね、これ好きな歌がいっぱい、歌というか音がね、いっぱい入っておりましてね、どうにか使いたいなと思ってるんですけど、ねえ、でね、今日はね、もう、なんだ、12月21日ってことで、ほら、世間ではね、マヤですよ。マヤの2012年問題ね。まあ、映画にもなりましたが、一応ね、今日が終わりってことなんですかね、マヤ歴がね。まあ、要はね、そのマヤ歴という、その暦で言うと今日が最後の日ですよっていう話でありまして、まあそこをね、またこう、いろんなマスコミであったりとかメディアがね、いろいろ、まあ、人類滅亡ではないかという感じでね、煽ったりしていろいろなったわけで、まあ別に終わりとはマヤの方々も言ってないし書いてないと、さらにはなんだ、6000年ぐらい先まで見つかったっていう話があったりで、こう、まあね、大体こんな話はね、寸前になるとちょっとこう失速したりもするわけで、まあ今日もね、まだ終わってないですけれどもね、まあどっちかというともっとね、いい、すべての価値観が変わってね、いい世界が始まるなんていう人もいたりしてね、まあいろいろありますよね。でも、ね、なんだろうな、いつも思うのが、こういう話って、結局、なんだろうな、ちょっと信じたりして、怖がったもんだけが損するような感じかな、みたいな。感じで。まあね、それこそ、こう、当日とかになれば、もうなんだろうな、腹を割れるって欲しいですけど、まあなんもないなと思ったりとかさ、まあそれなりにこう、身構えられますけど、これ1年、2年先、例えばもっと3年ぐらい先のと言われると、すげえなんだろうな、すぐには来てくんねえし、見えないから、ね、怖がるにもあれだしっていう、なんかすごい微妙な心理状況じゃないですか。だからね、それがすごい嫌で、まあ、よくね、地震の予知とかもされる方もいますけど、そういう方にお願いしたいのは、この予知、まあ、地震はまあ何とも言いませんけどね、まあ、なんかあるぞとこう予知したのと同時に、その対策みたいな、これをやれば、みんなが毎朝寒風摩擦すれば、起きませんよとか、そういうちょっと打開策をね、つけてくれるとか、あとはその、予言するにも、この12月ね、21日になると、みんなのお財布の中がなんか300万ぐらい入ってるようになるんだよとか、そういうなんか幸せなね、そういった予言をね、こうしてくれたらいいななんて、思いますね、どうせならね。あとね、このマヤ歴の話でちょっと面白いなと思ったのが、 ムーっていう雑誌があって、まあそういうオカルトとかをすごい、取り扱ってるね、雑誌で。で、それが大木さんのね、ラジオ番組にムーの編集長さんが出てたんですよ。ゲストでね。で、まあいろいろ、まあこういうことが起こるんじゃないかとか、いろいろな説がありますよって言ってる中で、大木さんが見つけて、なぜかムーはその、12月号で、マヤ歴の特集をしてるにもかかわらず、終わるんじゃねえかと煽って、ておきながら1月号の予約をしてるというねあれみたいな、終わるんだったらいらねえんじゃねっていうことをしていたりとかね。まあ、あとはね、まあ、説の中で科学者とかは、まあ、太陽フレアとかほら時期とかね、まあ、自分も詳しくわかんないんですけど、そういう影響で何か起きるんじゃないかって人もいて、まあ、そっちは怖いですよね。太陽にね、黒点が一時期なかったとか、そういうの結構怖くて、あとその太陽のそのフレアの電磁波で、電線がなんだ、焼き切れてしまうっていうことがあったのか、はたまたアメリカであったのか、まあそういうことが予想されるのかわかんないんですけど、まあそういうのにね、備えて、アメリカの方っていうのはね、その、政府全体の指示とかで、一緒にしてこう、アメリカ全体をね、停電にする練習というか実験とかもしてるらしいんですよ。だからね、そういう点でやっぱアメリカってそういうとこもね、しっかりこう、予防とかしてんだな、みたいな対策とかね。で、まあ日本はなんでしないんですかねって大木さんが聞いたら、編集長はまあいろんな責任問題がありますからねって言ってたんですけどね。まあ確かに、ね、停電ってなるとまあいろんな、すべてがね、電気がストップしたんでいろんな問題ありますけどね。まあなんかあってから遅いし、まあそこら辺は本当に難しい。ところですけどね、まあ、本当にね、結局こういうことあるとメディアで雑誌が売れたりとかね、まあ、映画もありましたけどね、2012年というね、まあ、ね、その映画供給会社が儲かったりとかね、するのはいいんですけども、ちょっともうちょっとね、こう、痛い気なね、小市民がね、幸せになれるようなね、予言もこう、してね、いただけたらいいなと思うわけですけれどもね。ではね、ちょっとね、今日はこの後、軽くね、特集っていうのはおかしいですけれどもね、喋り手論、喋り手論というか、まあ僕の好きなね、ラジオの喋り手さんたちについて話すのと同時にというかですね、先日ね、ほら、ちょっと話したと思うんですけれども、大学生の子が、人の心を引きつける喋り方っていうのについて、まあ論文にまとめたものをね、ツイキャスで配信してまして、まあそれに、その時にね、聞いてて思ったとき、こととかをね、こっちでこう言おうかなというか、ま、いろいろこう、こういう話し方がいいよ、ああいう話し方がいいよっていう中で、自分の聞いてるね、ラジオのパーソナリティの人とか浮かんだりね、ああ、この人はこう、ここに惹かれてるなとか分かったんで、非常にね、感じることができたものが多かったんで、ちょっとだけ話してみようと思います。ちょっとうまくまとまるか分からないんで。で、そのね、後半に行く前にですね、今日ちょっと一曲、曲をかけたいと思いますね。まあ、ポッドキャストでね、著作権フリーのものです。僕の知り合いですね。仲間の、配信仲間のトラニーと、あと、奈良在住のね、つぶじが、組んでるね、ユニットですね。つぶとらというユニットがございましてね。まあ、毎年というか、去年から曲を作っててね。まあ、今2曲ありまして、そのうちのね、去年バージョンですね。2011バージョン。ね、ボイスメモリー夏という曲なんですがね。まあ、じゃあ皆さん、ちょっといきなりですがね、聴いていただきましょう。つぶとらで、ボイスメモリー夏。 はい、というわけで聞いていただいたのはね、つぶとらでボイスメモリーナーズってわけでね、いやーいいっすねー、これね、あのヒバイジタっていうね、あの番組の方にもね、まあこうメールでこう作ったよって送ったのをね聞いててね、その時にあのちょっとあれですね、順を追って話さないとわかんないと思うんですけれどもね、まあこのヒバイジタというね、まあ番組のリスナー仲間でこう知り合ったね、まあつぶじとかトロニーとか、まあ僕もそれ聞いててね、でこの曲を聞いてくれとね、あのパーソナリティのね杉浦くんにメールを送ったわけですよね、作ったトラニーが。そしたらまあ杉浦くんは聞かずに歌詞を読んだっていうね、あの事件はね面白かったなと思ってね、これね歌詞だけ読まれるのって絶対恥ずかしいですよねと思って、まあ聞いてそんなのも思い出してとか、あとはね僕今ね、あのギター練習してるんですけれども、これトラニーの方にね、まあいろいろこう教えてもらったりとかで、あとこのつぶとらのね、楽譜をねメールで送ってもらって今練習しておりますがね、まあなかなか F が難関でしてね、よく言う F ができなくてやめたなんてありますけどね、うん、あのおぎやはぎの矢作さんも言ってましたけど、その F、 うーん、むずいっていうか指が痛いやっぱねダメなんかな、ギターはね、まあでもネットでもね調べたけど、やっぱそこそこいいギターでねやった方が上達早いってことで、これの安いんでね、まあそこら辺もちょっとギターも欲しいななんて思ってるんですけどね、全く最初まあ何かっていうかわからない状況なんですけどね。ああでもね、これ曲流すのいいですね、これ曲流してる間ほら、ね、手空いてね、なんかトイレとか行けたりとか、なんか本当にラジオ気分というか、まあ、ポッドキャストなんでね、何でも流せるわけじゃないので、まあ、レパートリーもないですしね、それこそ、早く自分もギター上手くなって、こんな曲はね、作れるようになれたらね、いいなと思うわけですけどね、まあ本当、いい曲ですね。まあ YouTube なんかでもね、聴けますんでね、もし気になる方とか気に入った方いたらぜひね、これ、つぶとらの方で、出てくるのかな、検索でね、あの聞いてみてください。というわけで、後半ですね、喋りね、喋りの話でね、まあさっきも話したように人をね引きつける喋り方とはどういったもんかっていうのを、まとめた方がいまして、まあそれを僕は聞きましたと、ツイキャスの方のアーカイブを。まあで、そういう中で、まあ、いろいろ自分がね、聞いてるパーソナリティが浮かんだりとか、当てはまったりしていく様子がね、結構面白かったんでね、まあ、この人はこんな感じだって、ちょっと喋っておこうかなと思いますね。で、まあ、三つぐらい、こう、ポイントがあって、ちょっとね、俺、前に聞いたんで、間違ってたら、あれなんで、ちょっと自分の理論っていう感じに入れ替わっちゃってるかもしれないんですけれども。じゃあ、どんなね、話をしたりとか、どんな番組をすれば、まあ、人が聞いてくれるかってことなんですね。で、まずは、こう、好きなことを喋る。うん。まあ、自分の興味あることとか好きなことを喋るってことね。でね、それはね、まあ、今回例に挙げるのが、やっぱり野球自体。さっきも出た、ほら、杉浦さんっていう子で、まあ、杉浦くん、まあ、僕の一つね、年齢的には一個下なんですけれどもね、この子がね、まあ、おしゃべり魔人というか、すごいんですよ。一応、その、一時は、事務所にも所属してて、まあ、FM ラジオなんかもね、まあ、ローカルだったのか、やってたみたいなんですよね、ちょっとだけ。でも、まあ、今というか、自分が知った頃には、まあ、野球自体っていう番組で知ったんですけど、まあ、それはもうやってなくて、本当に、こういった、まあ、僕の、この、桃色本王団とかと一緒で、ポッドキャストでね、あの、素人配信をもう一人のね、岩間さんっていう人と二人でやってると。で、それがね、今はもうちょい短いかな。一時ね、こう、三部構成になってて、合計5、6時間話してたのよ。で、それだけでもすごい、これ毎週だよ。毎週5、6時間話して、さらに、ヒワイジタっていうやつで2、3時間話して、さらに、旅ジタの方でもまあ、1時間から2時間話してたと。まあ、で、特にこのヒワイジタっていうのは一人でやってるんで、これも2時間ぐらい話しっぱなしなわけですよ。メールも含めね。で、この中で、ちょっと杉さんが乗ってきた時に酸欠になるなんて言ってたんだけど、俺もその先週のね、モモホゼットでちょっと酸欠になりかけて気持ち分かったなって感じで、だから今みたいに曲でもかけたりとか、二人トークでもしてなきゃね、なかなかね、これ、辛いよ。これ、アマゾンで、 酸素ボンベ買うかななんて言ってたんだけど、本当に買ったんだっけな、確かね。うん。なきゃね、やってられないなと思いましてね。でね、この、まあ、好きなことを喋るって言ってね、この野球自体だったら野球、ね。うん、野球っていうのにほら、興味があって好きな人だったら、こう、聞きたいじゃないですか。やっぱ、ポッドキャストなかなか、ないので、野球の番組。やっぱ野球のことをやるよっていうのを、知ってたら聞くし、まあ、自分も正直初めて見つけた時に結構衝撃的だったんですよね。すごいこう、普段喋らないような、この、選手の、なんだろうな、一般的なイメージとは違う弱点とかね、青木の肩が弱いとかね、そこら辺を話してるのがすごい深くて楽しくてね。うん。で、なんだろう、今でもっていうか、今はというかね、メールがですね、今でもどのぐらいなんだろうな。でもね、メールを全部読むんだけど、メールのコーナーで2時間とか2時間半いっちゃうんで、多分、まあ、一個一個のメールからこう膨らましていくんでね。まあ、そういう面もあるんだけどね、多分30件ぐらい来てるんじゃないかなと思うし、一時は50件ぐらい来たらしいし、その素人のね、番組でそんだけメールをこう呼ぶ力があるっていうね、そのパワフルさっていうのはやっぱすごいなぁと思う。のと同時にね、やっぱりそうやって、なんだろう、ちょっと前のね、僕の喋りでも話したけど、テーマを絞ることによって、やっぱり、こう、人も引きつけやすいし、メールも送りやすいんじゃないかなと思ってね、やっぱりこう、まあ僕もそうですけど、雑談だったり、こう、ノンテーマで話してると、まあ話してる方は確かに楽な面もあるんだけど、メールとかってやっぱ送りづらいと思うんだよね。やっぱ野球だったら野球のあったこととか、そういうことを、送れるじゃないですか、このチームが好きで、あの選手がとか、送れるけど、やっぱね、雑談だと、その一個のね、話に対して送っても、どんどん、この、進んでっちゃったりするし、まあ、芸能人で、とかであればね、またこう、質問だったりとか、いろいろ盛り上がるんだけど、ね、なかなかこういった雑談系でね、メールとかを求めるのは難しいと思うんですけれども、まあ、それにしてもね、こうやって、こんだけこう、メールを集めてね、まあ、それ、日和自体にしても、旅自体にしてもですね、かなり濃いリスナーさんがいて、オフ会とかやったりとかね、野球場の方で野球チーム作ったりとかね、このね、パワフルさはすごいなと思って、やっぱりそこはね、この杉さんのね、喋りのパワーとか、この引きつける力だと思うんですよ。やっぱね、どこの誰だかわかんない人がやってるのを聞くっていうのは、よっぽどね、パワーがないとやっぱ、引きつけられないと思うんでね、これはすごいなと思いまして、まぁ、ちょっとね、論点ずれちゃったんだけどね、好きなことを喋るっていう、点の、その、引きつける力からちょっとね、この杉さん自体のね、話になっちゃいましたけどね。でね、本当に彼すごいなと思うのが、まぁ、ちょっと話がまたよくわからない方向に行ってたりもするんですけど、ヒワイジタという番組だけこう一人でやってたわけだけど、まあ、それがこう終わるかもしれないっていう話に一時なって、その時にでもこれをやめてもマイクに向かっては俺は喋るよと言ったぐらい、自分で撮って自分で聞くっていうぐらいね、ほんと喋り好きだなと思ってね、ほんとね喋り手の鏡だよねって。で、別にプロになりたいわけでもないと。うん、そこら辺のね、その喋りへのこだわりっていうのがすごいなと思って。で、あと彼が言っててね、結構印象的だったのが、一人喋りは筋肉だと。だからそこでやめちゃうと、今度いざやろうと思った時に喋れなくなってしまうってことで。うん、それはね、なんかあれ。で、まあ、でも自分もすごい実感してて、一人喋り、やっぱやってないとダメだなと思ったのが、それこそ、そうだな、最初に俺がこう、ポッドキャストを聞き始めて、憧れて、じゃあケロログっていうのがあるんだってこうやってみたんだけど、5分も喋れなかったのよ、本当に。それこそ用意周到に何を喋るかっていうのをメモって3つぐらい話題があって始めるんだけど、ポポポンって終わっちゃうのよね。だからそこら辺がやっぱ慣れとかで、で、そっから本当に1年とか、ポッドキャスト本当毎日聞くようになって、まあそういう中で、まあ喋るというよりは聞くことによってね、いろんなこう知識というか筋肉のそれこそ柔らかさとかね、ちょっとずつちょっとずつトレーニングになってって、知らないうちに次始めた時にはね、そこそこ喋れるようになってたんでね、まあ聞くことも大事ですし、喋ることも大事ってことでね、まあなんか、それこそね、まあ友人も、まあ配信に興味が若干あるような、感じも聞きましたけどね。やっぱたくさんこう番組聞いて、それでまあ少しでもこう練習でね、もちろん配信なんてしなくてもいいのでね、こうボイスメモに、それこそ皆さんも撮ってみるとね、なんか難しさだったりとか楽しさだったりっていうのわかるかなっていう感じなんですよね。はい、そんな感じですかね。でね、ですね、あとはね、次ですね。 次の項目が自分の知らないことを喋ると。これね、まあ、さっきのこの好きなことを喋るの逆と言ったらおかしいですけど、よくわかんない世界のこととか知らない知識ないことを喋るとやっぱ人はこう興味を持ってくれると思うんですね。で、そこで思い浮かんだのが、この、まあ、僕がよく話すね、マキタスポーツさんね。あの、マキタスポーツラジオ、働くおじさんっていう番組を、ラジオ日本の方ですね。1422ラジオ日本で、日曜日の、夜11時から今ね、やってますけれども、まあ、この方ね、オフィス北野の芸人さんなんですけど、まあね、非常になんだろうな、まあ、年齢が今41、2ぐらいかな、前半なんですけれどもね、まあ、そういったちょっと自分と世代が違うっていうのもあってね、まあ、ただでさえこう、芸能界で動いてて、全然自分の知らない世界を動いてるんですけれどもね、さらにそういった年代的にね、すごい大人の、まあ、雑学だったりとか、ま、いろいろね、人生知ってるんだなっていう感じの話をしてくれるんですよね。で、さらにはこう、どっちかっていうと、まあ、今はだんだん売れかけてきててね、活躍の場も増えてるんですけど、どっちかというと、こう、アングラというかね、サブカル寄りの方面のつながりも多いんでね、そっちの話もいろいろ聞けたりとか、本当こう、自分が知らない、アーティストさんとかの話とか、裏話とかを聞いて、すごい、興味を持ったりってことが多いんですよね。あとはね、僕の好きな、騎士団のね、団長、綾野浩二さんともこう、親交があるって、これすごい意外であり嬉しかったんですけれども、結構本当デビューしたての時から、仲いいというか、やっぱりその、綾野浩二さんが、まあ、秋田さんのファンらしくてね、やっぱ目の付けどころ違うな、なんていう感じでね、まあ、この二人はね、去年じゃなくて、今年4月に行われたね、ザンジバルナイトというところでね、共演したんですけどね、ほとんどね、絡みとかは聞かなかったんですけどね、その後ラジオで知って、で、ツイッターで、ちょっと牧田さんがね、その、翔也のことをね、総理大臣になったら、日本変わるんじゃないなんて言ってましたよって教えたら非常にこう、喜んでくれたりもしたんですけれども、まあね、そんな感じでね、まあいろんなつながりもあって面白いなって感じだとね、このね、牧田さんが所属してるね、オフィス北野なんですけど、牧田さんがやってるね、東京ポッド企画局っていうね、ポッドキャストがこれね、すごい人気の番組でして、そこを一緒にやってるのがね、プチカシマさんとサンキュー達夫さんで、確かね、これ二人ともオフィス北野なんですね。で、このオフィス北野のね、芸人さんって、まあ、この三人ぐらいしかよく知らない面もあるんですけれども、まあ他にも竹志軍なんていっぱいいますけどね、この三人に関してね、非常にこう、底知れぬ奥深さというかね、引き出しの多さを持ってて、すごい安定感があるんですよ、喋りとか聞いてて。なんか未知数のパワーがあってね、なんでこう、俺オフィス来たのって、本当吉本さんとか、それこそ、まあ、人力車だったり、トリプルだったり、ある中では、マイナーかもしれないけど、すごいこう、見てるんですね、すごい目で。あとはね、水道橋博士というか、まあ、浅草キッドの二人もいますけどね、ほんと、タマさんのね、タマ磨きの MC なんて、ほんと安定しますからね。だからね、オフィス来たのすげえなーと思ってます、今。でね、その、オフィス来たののプチカシマさんがまた牧田スポーツラジオ働くおじさんの方にゲストで出てて、で、ポッドキャストを聞いたんですけどね、この人がね、非常にこう、まあ、ブログとかツイッターでもね、非常に面白いこと言ってたりとか、あと、嘘社説って言って、社説ね。結構、時事ネタをこう、うまいことね、いじって、ネタにするのが得意な人なんですけどね。その先日出た時も、2012年をニュースで振り返るっていう感じで、こう、いろいろ言ってましてね。これがね、本当に面白くて、まあ、俺がここでね、語ってもあんま伝わんないかもしれないですけどね。まあ、何個覚えてるところで言うと、確かね、国民の生活が第一が、立ち上がった日が、それと同時にね、その日に、パンダの赤ちゃんが亡くなっちゃったらしいんですよ。なので、国民の生活が第一がバーンと出て、これから行くぞって感じで新聞一面を飾りたいのに、パンダの赤ちゃん死亡っていう事件がなっちゃって、全部持ってかれちゃったらしいんですよ。だから、日本国民はパンダの生活が第一だな、なんていうことを言ってみたりとか、 あとは、なんか、鳥人間コンテストがありましたみたいな、どっかでね。で、その時になんか、気づいたらオスプレイが飛んでましたとかね、なんかこんな感じで、自治ネタをね、うまく、取り入れながらね、やるわけで、結構その、TBS との、結構メジャーの番組とかでもね、今呼ばれたりしてるらしくてね、これ非常に、メルマガなんかも書いてて、すごい面白そうだなと思って今目つけてますね、プチカシマさんもね。あとはね、その、なんだ、ノリピーの復帰の、舞台の方もね、見に行ったらしくてね。まあ、いろいろ面白かったみたいですけどね。まあ、そんな感じですかね。まあ、自分の知らないことを喋るっていうことね。で、次ですね。次がね、独特の、なんだろう、言い回しとか言葉を使うって、これ確か言ってたと思うんですけど、その大学生の方はね。まあ、本当に、こう、特徴のある喋り方とか、ねえ、それこそ聞いたことない方言とかをなんか喋ってるだけで、その喋り手自体にすごい色があると、やっぱ聞きたくなると思うんですよ。まあ内容ももちろん大事なんですけどね。で、そこで、僕が浮かんだのがライムスター歌丸さんなんですね。ねえ、まあライムスター歌丸さんといえば、毎週土曜日9時半からライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルという番組をやっておりましてね、こちらはね、これもね、すごい人気だし、確か歌丸さんはね、僕が間違ってなければね、その、パーソナリティのなんか賞を受賞したりとかしてるぐらいの感じでね、まあ、基本的にはね、ラッパーなんでね、滑舌が良くて、ハキハキしてるんですけども、そういう中にね、すごいなんだろうな、そうそうね、俺がちょっとここで、言い表せないような独特のノリとかね、言い方とか強弱とかね、本当にその聞いてるだけで楽しくなるっていう、この人の喋りをね、ずっと聞いていたいなと思うような、喋りをするんですよね。これは本当に聞いてもらうしかないので、タマフルね、ポッドキャストあるんで聞いてください。あとは、タマフルだと、シネマハスラーっていうね、映画をハスリングね、批評するコーナーがまあ看板であるんですけれども、そちらもね、映画好きの人とかだと非常に面白いと思うし、まあ俺は映画あんま好きじゃないけど面白く聞いてるんでね、そこら辺も、聞いてもらえればと思います、ポッドキャストね。でね、あとこの番組のいいところが、コーナーとかの、これも多分歌丸さんの意見だと思うんですけど、ネーミングとかね、すごいいいんですよね、面白くて独特で。で、構成作家とかが、例えば古川光さんとかって違う番組とかでも聞くんですよ。その柴田さんのリンダとかにもね、いるの。でも、このタマフルの空気感とか、コーナー名ってほんと独特なんで、やっぱりそれって、歌丸さんのそのアイデアっていうのは結構でかいんかなとか思いまして。なのでね、やっぱ歌丸さんだと思うんです。例えばね、こういろいろあるんですけど、自分の願望をひたすら述べるコーナーを、ただの願望じゃなくて、願望っていうね。乱暴にかけて願望って言ったりとか、バックの特集コーナーをディグにかけてバグって言ったりとか、あとはね、リア充を探せを、リアミツルを探せね。リア充の銃を、訓読みしてね。あと、憧れっていうね。憧れを憧れっていうコーナーもあって、それもね、すごい大好きで。それはね、高橋よしきさんっていうね、憧れ師匠っていうのが いまして、その方が言うんですけど、これもすごい面白いんですよね。これもちょっと細かく説明すると長くなっちゃうんですけど。あとは、KOKOU、ここうっつってね、ここのね、ここで一人ぼっちで寂しさをまた笑いにするコーナーとかね、生染めしっつってね、すっごいまずは自分を痛めつけるんだけどうまい超辛いほらカレーとかラーメンを食べる話をね募集したりとか本当にね一個一個のコーナーがすごいセンスがあります。これはね本当歌さんのアイデアだと思うんですよ。でそれとともに歌丸さんっていうのはまあもう終わっちゃったんですけどね、 TBS のキラキラっていうね小島恵子さんがやってた番組、昼間の番組にもね出てましてね、その時はその時でまたね昼間モードっていうか別に夜が下ネタを多く言うわけじゃないんですけど、まあそこそこ言ったりしますね。うん、まあエロいおしゃべりおじさんなんて感じの夜にねね比べますと非常にこう昼間寄りのねしっかりしたトーク、しっかり女性に合わせられるトークができて、これね、ほんと歌丸さんってね、相手にね、合わせていろいろ変えられる人だと思うんですよ。字が強すぎないけれども、自分が行くときは爆発するみたいな感じで、それをこう、表すのが、まあ、ちょっと先日また話したんですけど、赤江玉を玉結びに、ラジオで、ゲストでね、出たんですけど、まあ、ゲストで出るというよりは、オープニング、いきなり歌さんが出てると。南海の山ちゃんじゃなくて、なんで歌さんっていう設定で始まったんだけど、すごいね、赤江さんともね、噛み合ってましてね。この辺ね、誰とでも会うぞっていう、その、 オールマイティさとか、その本当に話のうまさっていうのを感じましたね。この人はね、本当に、本当俺こんなおしゃべりなおじさんになりてえなーと思ってて、まあ B 型、同じ僕と同じ B 型なんですけれどもね、まあ本当僕の神セブンにも歌さんね、入ってるんでね、これはいいなーなんて、思ってますけどね。そんな感じでね、まあなんか、喋り手と言いながらちょっとそれぞれのね、番組の、なんだろう、紹介にもなっちゃったんですけど、まあそんな感じでね、まあまとめてみますと、自分の好きなことを喋ってくれる人番組で、知らないことを喋ってくれる人番組、そして独特の言葉や使い回し雰囲気がある人番組が人を引き寄せてくれるんじゃないかなって思うんですね。でまあこれは本当に自分でも納得したし、自分がこうそれこそそのね、大学生の論文聞いてる中でこういった人たちが浮かんでたんで、やっぱ本当に的を射てるなと思って聞いてました。ね、でそれとともにね、やっぱ自分をこう配信していく以上はね、まあこういったことを踏まえながらですし、何よりも俺はね、3つ目だね、こう独特の言葉だったり、雰囲気とか、まあ、番組の構成だったりとか、喋ることだったりをね、やっぱ独特感とか、独自のね、感じを出していきたいっす。うん。まあ、B 型だし、うん。やっぱね、個性ってナンバーワンだし、何よりも一番だと思うんでね、まあ、こういうのを踏まえまして、これからもね、このまま頑張っていきたいと思いますね。それとともにね、まあ、今日、紹介したね、三つ。まあ、どっちかっていうと、ね、ジャンクとかに比べると、アングラ寄りというかね、サブカル寄りというか、ちょっとマイナーだと思うんですけどね、その分本当に一個一個癖があって面白いんでね、野球自体、まあ、北スポーツ、ラジオ、働くおじさん、ライムスター、歌丸のウィークエンドシャッフルというね、この三つの番組もね、ぜひね、全部ポッドキャストあるんでチェックしていただけたらなと思います。というわけでね、まあ、なんだかんだね、これね、曲、つぶとらの曲にも助けてもらって34分ね、やっとできましたけどね、モモフモ Z 長いバージョンね、こんな感じで、まあ、週一でやっていこうと思いつつね、うん、まあ、ちょっと、なんだ、ツイキャスの方とね、同時で1、2回って配信したんですけど、何かと大変なんでね、やっぱりこういった感じの、長いバージョンだよって感じでやっていこうと思います。ちょっと、ツイキャスだとね、電話来ちゃうと終わっちゃうんで、そっちの手配したりとか、まあ、いろいろな3つもね、スマホとか、タブレットとかね、操作するのも使われますし、ちょっと負担が大きいんでね、これからちょっとこういう感じでやっていこうと思いますね。はい。まあ、ね、もしね、これ、ここまでね、最後まで弾いてくれた方いらっしゃいましたら、ありがとうございましたね、お付き合いいただきね。まあ、これからもね、頑張っていこうと思いますって、こんなことばっか言ってますが、まあ、気軽にね、やっていこうと思います。というわけで、本日もありがとうございました。